はようございます。私は成長の家本部講師の田中久志です。今回から5回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、成長の家創始者、谷口正治初代総裁の著書、幸福の原理をテキストに、幸せは微笑みながらやってくるというテーマで話をさせていただきます。皆様、いかが新年を迎えられたでしょうか。きっと良い元旦をお迎えになられたことと思います。さて、本日のテーマは、幸せは微笑みながらやってくるですが、幸せが向こうからやってくると聞いてどう思われるでしょうか。一般的には幸せは日々の努力により積み上げられて、自分でつかみ取るもの、あるいはその結果として手に入れるものと思われているかもしれません。現在の自分よりも良くなるという向上心とともに、仕事や勉強においても努力を続けることが大切です。ところで、幸せを実感する瞬間とはどのような時でしょうか。お金や地位を手にした時でしょうか。目標や希望が達成した時でしょうか。家族の健康や人間関係など、生活全般が自分の思い通りに実現している時でしょうか。この幸せの基準は人により異なると思います。この幸せに関係する私たちの人生や運命は、日々作られていくものです。成長の家では、その運命や人生を作るのは自分自身であり、それは自分の言葉が人生を作るのだと説きます。そして人生は生まれつき決められていて、変えることができないというものではないと説きます。つまり、言葉に表したものが人生に実現するということなのです。人間が神様からいただいている創造する力を使い、その力を言葉によって人生を導き作ると説くのです。この言葉を成長の家ではカタカナで表し、三つの要素からなると説きます。その要素の一つを口から発する言葉であると説きます。つまり、普段私たちが会話するときに使う口から発する言葉です。これはわかりやすいと思いますが、誰でも自分が褒められたり、認められたりする言葉をかけられれば嬉しいものです。理由はともあれ、非難する言葉や傷つくような言葉を浴びせられれば、その人とは口を聞きたくもなくなるでしょうし、その人を避けたくなる気持ちもわかります。良き言葉を発すれば、良きことを引き寄せ、悪い言葉を発すれば、悪い結果を引き寄せるのです。この言葉を相手の良い点を見つけて、それを明るい言葉や優しい言葉で褒めたり、賛嘆することにより、その場の雰囲気も良くなるとともに、その言葉をかけた自分もかけられた相手も嬉しく、幸せな気持ちになるものです。このような明るい賛嘆する言葉を使うことが大切です。このような明るい言葉を通して、幸せな人生が作られていくのです。二つ目は、人の表情や雰囲気も言葉であると説きます。嬉しそうな顔をしている人、楽しそうな顔をしている人には、不思議と明るい人たちが集まってきます。人は同じ雰囲気の人同士が集まりやすいからです。そのように表情や雰囲気が明るいことで、明るい人生や雰囲気が同質の人生を引き寄せるのです。自分の周りに人を引き寄せるのも、その人の人生を形作ることになるのです。三つ目は、人の心の中の思いも言葉であると説きます。相手の幸せを思う心、自分を信じて自信を持つ心、積極的な心などの明るい心は、明るい運命や環境を自分の周りに作ることになるのです。人の心は言葉を超えて相手にも伝わるものであり、好意を持った言葉は、その言葉以上に、その良き思いも相手に伝わるものです。そのようにして、自分の周りに人や環境を引き寄せて、人生を作っていくのです。それは、この言葉は作る力を持っているからです。 私たちは知ろうが知るまいが、この作る力、発生する言葉、思い、表情の3つを普段から使って人生を作っているのです。つまり、幸せを呼ぶには、この発音する言葉、思い、表情の3つを幸せな雰囲気に沿うものにするとき、幸せな人生になっていくのです。その人の持つ雰囲気一つでも、明るい雰囲気の人には、同じ雰囲気の人や波長の合うものが集まってきます。さらに、発する言葉、心の中の思いが明るければ、さらに効力を増して、明るい人生を引き寄せます。例えば私の場合、少し込み入った問題を抱えてそれに捉えられているときには、どうしてもそのことに心が向いてしまいがちで、あれこれ悩みます。そのような時の私の顔は、子供から見てもわかるようです。普段とは接し方が違い、あまり私に話しかけてきません。距離を置くのです。自分でもわかりますが、鏡の中の自分の顔が、渋い顔や心配した顔をしているのです。まず、表情や雰囲気が明るくないですね。また、家族に語りかける言葉が少なくなり、明るい言葉も影を潜めます。それだけで家の中の雰囲気は一変してしまいます。人の雰囲気はその人の心の内面を映し出しており、言葉にもそれが現れます。この私たちの持つ人生を作る力を、これとは逆にプラスに働かせれば、明るい雰囲気となり、明るい人生を作り上げることができるのです。特に私たちの心が感謝や安心で満たされているとき、私たちの表情や雰囲気は格段に明るくなり、同じ明るい気持ちの人々が周りに集まってくるのです。機嫌の悪い私が普段の明るい雰囲気になったときに、子供たちもまたいつものように私に話しかけてくることでわかります。しかしながら、このようなことが分かっても、自分でなかなか心を明るい方へ向けることができないときは、どうすればよいでしょうか。私たちの人生を客観的に見て、それがどれほど多くの奇跡的にありがたい環境で生かされているかを考えてみてはいかがでしょうか。例えば、意識することなく自然に呼吸し、体内を血液が循環し、飲んだ水を速やかに体内の健康維持のために吸収して、体液に変換してくれるから生きていられるのです。これをごく当たり前と思われるかもしれません。しかし、無意識のうちに60兆以上とも言われる人体の細胞の生理作用が自動的に行われるということは奇跡的であり、どれほどありがたいことか、まさに奇跡の中で生きているのです。これも神様から流れ入る命の働き、大自然のすべてを生かそうとする働きのおかげです。もはや自分の力ではありません。また、感謝する対象として、身近なご家族や知人の方はいかがでしょうか。一緒に暮らしているときには気づきにくいものですが、食事を用意して掃除や洗濯の面倒を見てくださるご家族は、本当にありがたい存在であり、仕事では上司や同僚がアドバイスやサポートしてくれるなど、周りには感謝せずにはいられないほどのありがたいことで満たされているものです。このように、自分の置かれている環境や状態が、なかなか明るい言葉で満たすことができにくいときには、周りから生かされていることや、支えられていることに心を向けて感謝することで、明るい心にすることもできるのです。人は感謝の思いで心が満たされるとき、自然と明るい雰囲気になるのです。特に難しいことはないのです。素直に感謝する心だけで良いのです。成長の家では、この感謝する心がとても大切であると説きます。ここで言葉の一つである表情、雰囲気について、今回のテキスト、幸福の原理の142ページを引用します。あの人がやれば、何でも必ず良い具合に行くという人もあるし、 その人がやれば何でもうまくいかないという人もある。それはその人の目に見えない雰囲気の力。幸福なら幸福、巧妙なら巧妙を引き寄せるところの雰囲気の力によるものでありますが、その雰囲気はどうしたらできるかというと、一日のうちどれだけ我々が巧妙の雰囲気を心に描くか、暗黒の雰囲気を心に描くかによって決まってくるのであります。常に巧妙の雰囲気を持続しておったら、その人の行くところ、自然と巧妙が集まってくるのです。引用を終わります。私たちは普段からなるべく明るい雰囲気や幸福の雰囲気を持続することが大切であると説かれています。また、私たちの心が感謝や安心に満たされるとき、私たちの表情や雰囲気は格段に明るくなり、同じ明るい気持ちの人々が周りに集まってくるのです。我が家でも私が明るい雰囲気になったときに、子供たちもまたいつものように私に話しかけてくることでわかります。それから人の心の中の思いも言葉であると言いましたが、幸福と私たちの心とはどのような関係にあるのでしょうか。ここで今回のテキスト、幸福の原理の142ページを引用します。我々は幸福を思おうと、不幸を思おうと、何を思おうと自分の勝手であり、選択の自由というものを許されているのであります。これが人格の自由であって、地獄さえも自分の心に描いたら、それを現実化して地獄を目の前に表すこともできるのであります。引用を終わります。私たちは自由に思うことができます。例えば、過ぎたことやこれから来る未来のことに対して、自分はダメだと思うようなくよくよ悩むことを、取り越し苦労や持ち越し苦労と言います。これらは、心の中に不幸になる種をまいているのと同じなのであります。テキストにあるように、私たちは幸福を思うことも、不幸を思うことも自由なのです。自由に思うことを通して、思った通りの未来を構築しつつあるのです。このような暗い種を心にまかないようにすれば、もうあなたの人生は良きことのみが待ち受けているようになるのです。そのためのポイントは、明るい思いで心を満たす習慣をつければ良いのです。では、どうすれば、このような明るい気持ちで心を満たす習慣をつけることができるでしょうか。この明るい思いで心を満たす、嬉しい気持ちを心に印象づけるための良きツールとしてお勧めするのが、成長の家が発行する日時計日記です。どのような日課と申しますと、その日にあった良き出来事の中で、良きことのみを書き込みます。嬉しかったこと、楽しかったこと、ありがたいと思ったことなど、知人や友人、見知らぬ人からでも構いませんが、受けたありがたい思いをそのまま日時計日記に書き込むのです。そして良きことを自分に強く印象づけて、明るい心で満たすのです。難しいことは一つもないのです。しかしながら、自分の毎日はいつもと変わりなく、平凡に過ぎていくから特に感謝するようなことはないと思われる方もいるかもしれません。でも本当にそうでしょうか。周りの人々に支えられて自分の生活が送れること、たとえこちらがお金を払って受ける品物やサービスでも、縁ある人々の支えで実現するのですから、ありがたくいただく、の感謝する心を持っているでしょうか。世界中では紛争や災害などで家を追われ、国を追われて生きるのがやっとであり、たくさんの人々が苦しんでいることに比べ、平和な社会に住む私たちは、どれほど多くのありがたい恩恵に守られているでしょうか。水道の蛇口をひねるだけで、おいしい水が飲める国は世界にどれだけあるのでしょうか。実際、生活用水を何キロも離れたところまで歩いて汲みに行く人々が世界にはまだまだ多くいるのです。私たち日本人は日常の当たり前と思っているその視点を変えれば、 本当にたくさんのありがたいことに支えられて生活しているのです。当たり前であるがゆえに、見落としがちなありがたいことを、ぜひとも日時計日記に書き込み、嬉しいこと、良きことを心に印象づけて、嬉しい、そして明るい気持ちで満たしていただきたいと思います。はじめはなかなか筆が進まなかったり、良いことが思い浮かばないときは、ご両親に感謝する、妻や夫、子供に感謝する言葉を書くことから始められても良いと思います。どのような些細なことでも良いのです。大切なのは、ありがたい気持ち、感謝する気持ち、小さなことでも良いから、その人の良い点を探すことなのです。どうしても悪い点ばかり思い浮かぶようであれば、自分の目標や願いを書き込んでも良いのです。その時は、願いが叶って自分が喜ぶとともに、それが成就することで、できるだけ多くの人々にも喜んでもらえるような願いを、感謝の気持ちを込めて書くことをお勧めします。自分だけでなく、周りの人々にも良くなってもらいたいという気持ちが、あなたを良きことを引き寄せる人に変えていくからです。皆さん、嬉しい、感謝している時の自分の顔を思い出してください。きっと笑顔、もしくは穏やかな顔になっているのではないでしょうか。幸福や幸せは、私たちの明るい、言葉、想念、表情に波長の合うものが、自然に集まってくるのです。つまり、幸せはあなたの明るい雰囲気に惹かれてやってくる。明るい言葉、明るい表情、明るい思いを生活の中に満たしたときに、微笑みながらやってくるのです。それでは時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございます。